なんとかなるなるナバリーです。みんなの力でなんとかなる町へ。お店だから気づけること。あの人最近来ていないな。常連さん、今日はなんだか元気がなさそう。お店で交わす何気ない会話や些細な気づきが実は暮らしを支える見守りです。ちょっと気にかける人があちこちにいる町、これがなんとかなるなるナバリですのロゴが表すナバリの姿でもあります。一人暮らしの高齢者が増える中で、いつもと違うに気づく見守りは、これまで以上に大切になっています。買い物や散歩の途中にちょっと顔を合わせて、元気と声をかけ合える、そんなつながりがあると、抱えている不安や心配事、心身の不調などにもいち早く気づくことができます。市ではこれまでも地域住民や町の保健室、民生委員、児童委員などによる見守りや声かけの活動を進めてきました。さらに新聞配達や宅配など、日頃から家庭を訪問する事業者にも協力いただき、異変に気づいたときには、地域包括支援センターへつないでいただく仕組みも整えています。そして今、新たな見守りの目として期待されるのが、地域に根ざすお店の皆さんです。あちこちのお店でさりげなく見守る。市内には地域に根ざしてお客さんの様子をさりげなく見守っているお店がたくさんあります。今回はその中の5店に日頃の見守りについてお話を伺いました。1点目、さりげない見守りがまるで町の保健室、西川商店。魚や野菜、惣菜やお弁当まで何でも揃う西川商店。50年ほど続くこの店は、長い間、赤目地域の食を支えてきました。お客さんのほとんどは近所の人で、顔を見れば大体どこの誰かがわかります。買い物を終えても、店で1時間近く話をしていく人もいます。雑談をしてすっきりして帰ってくれはるんかもね、と西川陽子さん。毎日来ていた人の姿が見えなくなると、近所の人に様子を聞いたり、介護の相談を受けてケアマネージャーにつないだり、また毎日同じものを買っていく認知症の人がいれば、必要以上の購入を止めるために、もうこの商品はないよ、と伝えたり、購入日時を控えておいたり、見守りなんてしてないよと言いながらも、まるで暮らしの悩みや心配事を気軽に相談できる町の保健室のようなお店です。元気のうちはずっと続けたいと話す陽子さん。日々のさりげない見守りとサポートがたくさんのお客さんを支えています。写真、説明、西川陽子さん。ひろしさんお二人が西川商店と看板のあるお店の前に並ぶ様子。陽子さんが笑顔で接客される様子です。写真終わり。2点目。お客さんの日常の中にいつもあるお店でいたい。パン屋ごま飴。8年前にオープンしたごま飴は夫婦で営む小さなパン屋さん。対面でパンを受け取るスタイルなので、お客さんとの会話が自然と生まれます。訪れるお客さんで特に多いのは高齢者や子育て中のお母さん世代だそう。接客を主に担当する妻とのおしゃべりを楽しみに来てくれるお客さんもいますと、店主の山崎正人さん。顔なじみの常連さんがしばらく来ないと心配になるそうで、高齢の常連さんがしばらく姿を見せなかったとき、たまたま来店した息子さんに、 お父さんどうしてる？と聞いたことがきっかけで、後日常連さん本人が顔を見せに来てくれたこともありましたね、と話します。パンは日々の食事で食べるものなので、パン屋への買い物は日常の一部、皆さんの日常にいつもあるお店でいたいですね、と優しく笑う山崎さん。日々の営業の中でお客さんの様子に気づくことも何気ない見守りの一つです。写真、説明、ごまめ店主の山崎さんがお店の前で商品を手に立つ様子、笑顔で接客される様子です。写真終わり。3点目、認知症の人でも安心して買い物に来られるお店に、マックスバリュー名張店。24時間営業のマックスバリュー名張店には、午前は高齢者、午後は子育て世帯、夜間は仕事帰りの人など、一日を通して様々なお客さんが訪れます。一日に約3000人訪れるお客さんを、従業員の皆さんは接客の中で自然に見守っています。従業員のほとんどが認知症サポーター。店内で同じ場所を行ったり来たりする人に、何かお探しですか？と優しく声をかけたり、店さんの商品を店外へ持ち出そうとする人には、お買い上げされますか？と声をかけたりと、配慮が必要な人にもしっかりと寄り添った対応を心がけています。と話すのは店長の伊藤源さん。迷惑行為として入店を制限することもできますが、そうではなく、認知症の人でも安心して買い物できる店にしたいと思っています。多くの人が利用するお店だからこそのさりげない見守りが安心につながっています。写真、説明、マックスバリューの看板が見える店舗と店長の伊藤さんの様子、商品を並べる様子です。写真終わり。4点目、毎日のお届けですが、安否を確かめる合図。真心弁当名張店。高齢者向けの配食サービスとして、市内の高齢者世帯を中心に、昼と夜合わせて1日100食ほどのお弁当を届けている真心弁当名張店。手渡しで配達する利用者が多く、こんにちは、今日は寒いですね、といった短い会話を都度交わします。時にはポストから新聞を取って、といったちょっとした頼まれごとに対応することも。気になるのは配達したお弁当が手つかずのまま残っていたり、いつも出てきてくれる人が玄関に現れなかったりするとき、まず本人に電話し、それでも連絡がつかないときは、家族やケアマネージャーなど、事前に聞いている緊急連絡先に連絡します。と話すのは店長の松村拓郎さん。郵便物が溜まっていることを不審に思い、町の保健室に連絡したところ、亡くなっていたことが判明した経験もあるといいます。毎日のお弁当の配達が地域の見守りの一端を担っています。オーナーの永井さんの写真が添えられています。5点目、気楽に集まってお話しするサロンのようなお店、市内のある美容室。住宅街のとある美容室は、髪を切るだけの場所ではなく、地域の高齢者が気軽に集まるサロンのような場所です。営業中に近所の高齢者がお弁当を持って集まってきて、店内でおしゃべりしながら食事をするのはいつもの光景。常連さんや近所の人たちで月に1回近くの喫茶店で食事会をするのも恒例です。近所の皆さんが集まって楽しくおしゃべりしてくれているのが嬉しいと店主さんは笑顔で話します。通りに面したガラス張りの店からは外の様子もよく見えます。パジャマ姿で歩いている人や一人で歩いている 認知症が疑われる高齢者に声をかけ、家族や警察に連絡したこともあるのだそう。みんなのおかげで今の自分があるという感謝の気持ちから続けてきたというこの病室。店主さんは、皆さんが気楽に集まれる場としてずっと続けていけたらいいなと思っています、と話してくれました。白髪の方の髪を整える様子の写真が添えられています。以上、あちこちのお店でさりげなく見守る5点でした。町のあちこちに見守りの目を増やそう。地域の商店や企業は、買い物やサービスを通して毎日の暮らしを支える町の基盤です。お客さんの身体の変化やいつもと違う様子にいち早く気づける場所でもあります。市ではお店の皆さんからの気になる情報を関係機関につなぎ、地域全体で安全安心を支える地域の見守り活動の体制づくりを整えていくため、地域の見守り活動推進事業を進めていきます。図の説明。高齢者について、地域のお店、事業者から見守り、気づきの矢印があり、町の保健室、行政に向けて、情報提供の矢印があります。町の保健室、行政から、関係機関と連携の矢印が、当該高齢者に向けて訪問の矢印があります。地域の見守り活動の概要をイラスト、文字で説明しています。図、終わり。あなたのお店も見守りの目になってほしい。住民の生活基盤である商店や企業の皆さんにお願いです。お客さんの身体の異変や認知症による一人歩き、虐待を疑うようないつもと違う様子に気づいたときに、営業に支障のない範囲で地域包括支援センターへ情報を提供いただけませんか。ご協力いただける場合は、市ホームページにある登録フォームから申請をお願いします。登録いただいた協力店は市ホームページでご紹介します。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ先、地域包括支援センター、電話637833。何をしたらいいかわからないという人は、ぜひご参加を。地域の見守り活動推進事業、キックオフセミナー。日時、1月29日木曜日、10時から11時30分。場所、防災センター。内容、事業の概要説明、地域の見守り活動の事例紹介、可能性思考を学ぶワークショップ。講師、慶応義塾大学大学院、堀田聡子教授。対象、地域の見守り活動推進事業の登録者など、定員50人、申し込み、1月22日木曜日までに申し込みフォームから申し込み、QR コードがあります。問い合わせ先、地域包括支援センター、電話637833。なんとかなるなるなばりです。市民ワークショップでブランドロゴの活用方法を検討中。2023年に市民参加の下で作成したブランドロゴ、なんとかなるなるなばりです。ロゴに込められたなばりは困ったことがあっても、お互いの助け合いでなんとかなる町なんだ、という思いを広げるために、市民ワークショップで4つのグループに分かれて活用方法を検討しています。1、ポスター。市民から集めたなんとかなるなるエピソードをもとに4コマ漫画ポスターを作成中。2、案内書。なんとかなるなるの木箇所やな なんとかなるなる案内書箇所を制作し、市役所ロビーに設置。市役所ロビーでのなんとかなるなるの木とグループの集合写真が添えられています。3. ゲーム。名張でなんとかなったエピソードをもとにカードゲームを試作。イベントで試しながら正規版を検討中。検討会議の模様の写真が添えられています。4. 動画。名張の新たなヒーロー、なんとかなるなるマンのショートドラマを制作し、市の SNS で公開。ショートドラマの制作風景の写真と QR コードが添えられています。以上、みんなの力でなんとかなる町へでした。